イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。おはようございます。皆さんはディートリヒ・ボンヘッファーという人をご存知でしょうか。彼は1906年に生まれたドイツ人の牧師、神学者です。しかし、ヒトラーの独裁政治に反対し、抵抗運動に加わったため逮捕され、1945年4月に39歳という若さで殉教の死を遂げました。ボンヘッファーには何度も亡命するチャンスがありました。しかし彼は、ヒトラーの圧政と戦争の下で苦しんでいる人々を見捨てて、自分だけ安全な場所に逃げることはできませんでした。ヒトラーとナチスに反対する者たちへの弾圧が強まる中、ボンヘッファーは政府によって説教や講演をすること、本を書くことさえも禁じられました。しかし、それでも彼はキリスト者として自分に今何ができるのか、迫害されているユダヤ人たちのために、苦しんでいる人々のために何をすることができるのか、そのことを真剣に考え祈りました。そして彼が出した結論は、ヒトラーを倒す抵抗運動に参加するということだったんです。当時、ドイツ国防軍情報部はヒトラーに対する抵抗運動の拠点になっていました。ボンヘッファーの義理の兄が国防軍情報部好きの弁護士であったため、その関係でボンヘッファーも国防軍情報部の嘱託職員になります。こうして彼は牧師でありながらあえて抵抗運動に参加する道を決断し、その中に身を投じていったのです。けれども、ヒトラー打倒の計画が事前に漏れ、1943年4月ボンヘッファーは逮捕されます。そして2年間の獄中生活の後、ドイツ降伏のわずか1ヶ月前の1945年4月9日、彼はフロッセンビュルクの強制収容所で絞首刑にされました。優秀な牧師であり、神学者であったボンヘッファーの早すぎる死は、人間的な目から見るならば、まさに悲劇としか言いようのない出来事です。彼はナチスの独裁政治の悲惨な被害者です。歴史にもしもという言葉はありません。けれども、もしもボンヘッファーが死ぬことなく生き延びていたら、戦後のキリスト教会にどれほど大きな貢献をすることができたであろうか。そう言って多くの人が彼の早すぎる死を惜しみました。しかし、ボンヘッファーは決して失意と絶望の中で命を奪われたのではありません。彼は絞首刑になる直前、友人に宛てて次のような伝言をしました。私にとってはこれが最後です。しかしまた始まりでもあります。ボンヘッファーの最後の言葉は、深い信仰に裏打ちされた言葉です。しかし、彼が特別に強い人間であったから、このように言えたのではありません。彼自身も、心の中に様々な恐れや不安があったと思います。しかしそれでも彼は、イエス・キリストにある新しい命を確信していました。ボンヘッファーは、肉体の死で全てが終わるのではないということを聖書から教えられていたんです。ヨハネによる福音書11章25節26節でイエス・キリストはおっしゃいました。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。イエス・キリストにある命、それは永遠の命です。私たちは誰もが一度は死にます。私たちの肉体はいつかは 朽ち果てます。しかし、イエス・キリストによって与えられる命は、決して朽ち果てることはありません。むしろそこから新しい命が始まるのです。だからこそ、主イエスは、私を信じる者は死んでも生きるとおっしゃったのです。また、主イエスは、ヨハネによる福音書6章47節でも、はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ているとおっしゃいました。私たちは命を直接目で見ることはできません。しかし私たちは誰もが神から命を与えられています。主イエス・キリストはその命を新しくし、私たちに新しい始まりを与えてくださるのです。ボンヘッファはこの主イエスの言葉を心から信じていました。たとえヒトラーによって体を殺されても、自分の命はそれで終わってしまうのではないということを知っていました。だからこそ彼は、ヒトラーの暴力が支配する暗黒の時代の中にあっても、最後まで勇気と希望を失わずに生きることができたんです。私にとってはこれが最後です。しかしまた始まりでもあります。ボンヘッファーの最後の言葉は、そのことを私たちに証ししています。時代は違っても、正義と真実が踏みにじられている現実が今もあります。私たちの人生も、嬉しいこと、楽しいことばかりではありません。悲しいこと、辛いことも多くあります。しかし、喜ばしい経験だけでなく、どんなに辛い経験であっても、また悲しい経験であっても、この地上でのすべての経験が、私たちの新しい命の糧となるんです。主イエス・キリストの愛を信じ、永遠の命の希望の中を生きるとき、私たちの日々の歩みが、私たちが今日経験するすべてのことが、将来の新しい始まりの備えとなるのです。ボンヘッファーが新しい始まりを信じ、最後まで信仰と良心に従って歩んだように、私たちもまた新しい始まりを信じ、今日という日を精一杯、誠実に生きるものでありたいと願います。